皆さんおはようございます。今日も始まりましたよっさんの独立ラボ、かっこいい人生の作り方。今日は第13回ということになります。さて、この番組はですね、48歳、3児の父、海外在住、普通のサラリーマンをやってきたよっさんがですね、体調を壊したことをきっかけに、自分の人生を見つめ直してノービジネスプランで、独立してみるというリアルなドキュメントを発信していく番組です。意味の学びとか失敗とか感謝とか、葛藤とか、いろいろなものを発信していければなというふうに思っている番組ではあります。さて今日はですね、マレーシアにおりますけれども、朝からいい天気でですね、非常に爽快に朝目覚めたかなと。でアップルウォッチの今日の睡眠スコアが99点と、過去最高の点数でですね、よく眠れたなと。これちょっと実はある理由があってよく眠れたっていうのもあるんですけれども、これが今日のテーマなので後から話したいと思いますけれども、で先週はですね、前回ね少しお話ししましたけれども、少し、ちょっとした営業活動みたいなものを始めてですね、私の友人が紹介してくれたクライアントさん、クライアント候補の方とお話をして、改めて久しぶりにこう、まだお客さんでもないですけど、クライアントと対峙をするという時間を持ってですね、やっぱりこう、人と対面をして、でその人の役に立つように頭をひねるということだったり、初めて会った方とこうその方のに興味を持ち、その方の課題を認識し、こう会話を進めていくっていうことが改めて自分は好きなんだなと、楽しいなというふうに思ったというところでもあるし、私として、ずっと無職を2ヶ月半ぐらい続けてますけれども、ちょっと社会との関わりを持ったっていうところで、少し心も落ち着く時間でもあったかなという感じだったりもします。で今週の読書の、ちょっと毎週やってるわけじゃないですけど、できるだけ毎週なんか紹介していければなと思ってますが、今週読んだ本の中で言うと、これ前回以前にも読んだことがあって、ふと、ひょんなことから再度頭の中に戻ってきたので、読んでみた世界は贈与でできている資本主義の隙間を埋める倫理学という本があります。でこれ久しぶりに読んでみたというか聞いてみたんですけれども、改めて今読むとですね、いろいろ感じることがあったので、これぜひ、ご興味のある方は読んでいただければと思いますが、本当にタイトル通りですよね。世界は贈与でできている資本主義の隙間を埋める倫理学、まさにそういったような内容で、特に最後の方、締めの最後の章とかが非常にだよなと、自分のアクションにつながるなというようなところもあったので、ちょっとご紹介をしてみましたと。さて今日の内容はですね、これまでも何度かポロポロと触れてますけれども、今日に関してはですね、テーマとしては一人トライアスロンやってみたというテーマでお話をしたいと思います。トライアスロンをやらない方からすると何の興味もないネタになるのかというと、そうでもないかなとも思いますが、そういう平たいことも話しますので、そんなもんなのねぐらいで聞いていただければと思いますけれども、私こっち、今無職と言いながら、平日はですね、なんだかんだ子育ての送迎だったり、先生の面談だったり、その他、いろいろ手続き系があったりとかですね、あとは夜はセミナーに出て頭をひねるとかっていうこともかなり多いので、土曜日ぐらいは全くこう頭を使わずに、真っ白になってみようかなと。で、ちょうど体も体調も悪くないしということで、以前からずっと気になっていたですね、一人トライアスロン、要は自分で泳いで、その後自転車で走って、その後足で走るっていうのを一通り、連続してですね、ほぼ休憩なしでやってみるという、予行演習みたいなものをやってみたかったので、やってみたわけですよ昨日。で、簡単に言うと、まだ感想はギリギリだなっていう感じの感覚を覚えたって感じなんですけど、昨日朝7時ぐらいに起きてですね、やる気満々だったんですよ。よし今日はやるぞと。でやる気満々で、この うちのコンドにプールがついてるので、プールに意気揚々とですね、ウェットスーツを着て、行ったらですね、8時ぐらいかなに行ったら、ガードマンがですね、いや土曜日の8時半から10時半は清掃期間だから無理だと言われてですね、おいおいと、土曜日の朝という、まあね、子供たちとかも一番プール使いたい時期に清掃すんなよとか思いながらも、まあ、仕方がないので、10時半まで待ってですね、ちょっと今日逃したら明日やるかどうか分かんなかったので、やりましたと。で、まあ、なんせ10時半スタートですと。10時半スタートなので、もうすでに30度超えているんですよね、マレーシアだと。で、そこからスタートして、まあ、1.5 キロぐらい泳いでですね、まあ、大体何分ぐらいだったかな、50分弱で泳いで、でそこからまあ一度家に戻って、部屋に戻って、今度自転車を取り出してですね、家の近く、まあパームツリーとか、まあ熱帯雨林的な場所を走るんですけれども、そこでまあ途中猿とかにも遭遇しながらですね、約2時間弱ですか、走って、で今度帰ってきて、今度自転車部屋に置いて、今度は、足で、10キロ走るというようなことをやったわけですよ。で今度走ってる間もまた猿に出会いながらですね、あの猿はまあしょっちゅう出会うんですけども、で結論やっぱり最後の、まあ、自転車40キロですね、でその後足で走るのが10キロなんですけども、もう走り始めた瞬間からもう体が超重たいというか、足、特に左足が非常に重たくて、頑張って走ったものの5キロ地点ぐらいで、完全に止まってですね、ちょっと歩いて休憩をして、で、6キロ地点ぐらいで、コンビニに寄ってですね、ちょっと水分補給して、でそっからの4キロがまたですね、もう2キロ走ったらもう限界ってなって、でまたコンビニ寄って、で最後また2キロ走って一応完走したっていう、まあ、そんな感じでしたね。これまずいなと。まあもちろん35度とかになってますので、最後はですね、あのちょっと普通よりは過酷な環境だったかなとは思いますけれども、なかなかちょっと今のままだときついなと。特に自転車ですよね、ライド練習してなかったので、そこでちょっと足を使ってしまって、その後のランに足が残らないということが、まあ、初めて分かったので、ちょっとそこら辺を強化しなきゃいけないなというふうに思った感じでしたかね。で、これただまあ私個人的に言うとですね、まあ、これ私初めてトライアスロンに出るんですけれども、やっぱり一番怖いのは海ですよね。プールだと当然底あるし、すぐ横には岸があるので、まあ、いつでもこう休めるというか逃げ出せるわけですけど、海って逃げ出せないんで、でこう海に出て大体750メーターぐらいのコースを2周して帰ってくるっていうことなんですけど、まあ、その間は当然そこも大して見えないだろうし、でまして周りの選手たちとぶつかり合いながら泳ぐ、かつこう迷うというか、それ同じ方向に泳げるわけでもないですよね。こう海の流れもありますし、前を確認しながら泳がなければいけないっていうようなところで、まあ、やったことがないことまんま満載なので、まあ、そこが一番怖いなと思っているんですけど、で、まあ、ウェットスーツを着て今練習してるんですけど、昨日大会のサイト、ちょっとまだ、1ヶ月後なので大会のホームページの詳細まで公開されてないんですけれども、去年のやつを改めて見てみたらですね、ウェットスーツ禁止って書いてたんですよね、まあ、つまり水着で泳いでくださいと。まあ、どうやらマレーシアは気温が高い、水温が高いので、ウェットスーツを着ると暑くなりすぎてしまうということで、ウェットスーツ禁止ということらしいんですけど、それ知らなかったので。でウェットスーツって着ると浮くんですよね、まあ、当たり前ですけど浮くんですよ。で浮くと、要はしんどくなったらポカーンって浮いたら空気ができるわけですよ、海の上でも。でもそのウェットスーツが禁止ということを昨日知ったので、やべえなと、大丈夫かなと。 で結構知り合いに聞くと、最初の頃は海でリタイアしたこともあるって聞いたりもしたので、まあ、ちょっと焦りまくっていると。まあでもね、まあ、こういうヒリヒリするようなマジでいけんのっていうことだからこそ燃えるみたいなところもあるので、まあ、あと1ヶ月やれることをやってみようかなという感じで、まあ一人トライアスロンを、あとまあもう1回か2回できればいいかなって感じで思ってますと、いうことで、まあここはですね、正直トライアスロンをやらない人からしたら、ふーんぐらいの話かなと思いますけれども、まあトライアスロンといっても、いわゆるアイアンマンレースというですね、なんか、10時間ぐらいかな、かけてやるようなレースもあったりする中で言うと、私は、その中で言うと、アイアンマンレースと、それの距離の半分のハーフっていうレースと、さらにオリンピックディスタンスっていうのと、スプリントって大きく言うと4つぐらいあるんだと思うんですけど、私はオリンピックディスタンスなので、泳ぎが 1.5。で、その次に自転車が40キロ。で、その次にランが10キロという、まあ、全体で4時間とか、で、大体やるようなレースなので、まあ、トータルでフルマラソンと同じぐらいの時間帯って感じ、期間になるので、まあ、まだトライアスロンにしては一番、なんていうか短いというか、入門編という感じのものに出るというような感じなんですね。さてさて、まあまあ、テクニカルな話をこれ以上しても仕方がないので、で、まあ、そもそもなんでトライアスロンやりたいんですかっていうと、まあ、これ単なるノリでしかないんですよ。で、誰かに勧められたっていうわけでもないです。ただトライアスロンをやってますって言いたいだけっていうようなところがちょっとありますかね。まあ、一度やってみたかった、でもそれ以来何者でもないっていう感じです。で、もともと私、大学出てすぐに旭化成という会社に入ったんですよね。で、旭化成ってご存知の方もいると思いますけど、ニューイヤー駅伝とかでこうトップを張るような、いわゆる陸上部の強い有名な会社なのですよ。で、入社して工場とかで研修するんですけど、昼間ランチの後にみんな走るんですよ、社員が、まあ、趣味で。で、それに影響されて私もまあちょっと走ってみよう、それまで一度も走ったことないですね、走ってみようかなっつって一回5キロの大会に出たんですよ。じゃあ全然小学生の女の子とかに負けるんですよね。おいおいおい、これはちょっとって思ってマラソンを始めて、まあ、20年間ぐらい、まあ、フルマラソンも多分10回ぐらいは走りましたし、一応サブ4と言われるんですね、一応マラソンランナーをやってると一つ目指す4時間切りっていうのも何度か達成をして、ベストは3時間49分ぐらいだったと思いますが、達成して、まあ、最近マラソンもですね、まあちょっと非常にハードだし、なんか若干目標も見失っていて、で、そんな中でふとトライアスロンやったことねえなと、やってみようかなということで、ふと調べてみたら我が家の近くから1時間ぐらいできるデサルっていう、まあ、リゾートビーチみたいなところがあるんですけど、まあ、そこで大会があるということを見つけたので、まあ、ちょっとよしやってみようかってなりましたっていう感じなんですね。まあ、それ以上でも以下でもないっていう感じなんですけど、まあ、思えば、まあ、社会人になってからって、まあ、意味があることとか役に立つことばっかりやってきた気がするんですよね。まあ、学びにしてもこれをやると役立つから、まあ、英語なのか読書なのか、またはそのジムに行くのも、まあ、健康の維持のためにみたいな感じで、こう何らかの目的を持ってやることが非常に多かったと思うんですけど、まあ、あえてですね、まあ、全く何の意味もない、別に何の役に立つわけでもないものに一遍没頭してみようかなと。で、そうするとどんな感情が湧いてくるのかなというか、どんなモードに入れるのかなというようなところの興味も、まあ、少しあって、まあ、ある種の実験みたいなところもあるかなと。私がトライアスロンを完走したところで、ましてやオリンピックディスタンスを完走したところで、別に何大してすごいことでもないし、おそらく、なんか誰かの役に立つわけでも、なんか今後の何かに役に立つわけでもないと思うんですけど、まあ、とりあえずやりたいからやってみるっていうことをやったら、どんな感覚になるのかな、何が起きるのかなっていうところを、ちょっと まあ、後付けですけどね、やってみようかなっていう面もあったりしますね。で、まあ、まだ大会にも出てないですし、そもそも完走できるかどうかもかなり怪しいんですけど、まあ、今すでに感じていることとしてはですね、こう、いや、まあ、トライアスロンやろうと思ってんすよって話をすると、結構リアクションがあったりしますね。で、そして人とつながれたりっていうのはしますね。例えば、トライアスロンやろうと思ってんですって言ったら、ああ、僕もやってみたんですけど、こういう失敗がありましたね、みたいな話で盛り上がったりもするし、あとはもともとトライアスロンを学生時代にやってた友達とかが、こうこうこういう練習した方がいいよとか、こういうふうなこと気をつけた方がいいよってペッペッて教えてくれたりとかですね。まあ、もしかしたら現地に行ったらですね、現地で、そんなにマラソンと違って何千人とか発生、出走する大会じゃないですよね。ワンカテゴリー、例えば私の男子オリンピックディスタンス40代、40歳から50歳って言ったら多分10人ぐらいしか出ないんですよ。だから全年齢合わせても多分100人も出ないような大会。まあ、もちろん、フルディスタンスとか、人たちはもっといると思いますけど、まあ、全体としては500人とか参加するんだと思いますけど、まあ、非常に、まあ、マイナーというかっていうところもあるので、うん、まあ、そこでの出会い、まあ、私一人で参加するんで、まあ、周りの人と喋ることになると思うんで、まあ、そこで何か人とつながるみたいなことも多分起きるんだろうなと、まあ、それを目的としているわけじゃないけど、多分そういうことがあったりもするだろうなという感じも感じてますし、まあ、先ほども言いましたけど、このこんなことできるんかっていうことを挑戦するヒリヒリ感みたいなのも、まあ、なかなかこの年になっていくと感じることもないので、ちょっと今楽しんでる、ドキドキしますけどね、楽しんでるっていうような感じですかね。で、まあ、こういう純粋な意欲に基づいて何かをするっていうことをしていく中で、まあ、今までこう社会人だとどうしても役に立つこと、未来への準備みたいなことが、あとはこう役割、責任を果たすことみたいなのに集中してきたけれども、一旦それ全部取っ払って自分の純粋意欲にフォーカスをしてみるっていうことを思い出すことで、多分子供の頃ってそうだったと思うんですけど、そういう感覚を思い出すことで今後の仕事のやり方とか仕事の内容とかにもつなげていければなというような感じでも少し考えてたりはしますかね。で、まあ、何よりですよ。この、昨日練習してみて思うし、プラス、その先ほど冒頭でご紹介をした、世界は贈与でできている、資本主義の隙間を埋める倫理学の本にも書かれていることだったりもするんですけれども、まあ、今、トライアスロンみたいなものに挑戦できるような健康な体が今、モテているということ、まあこれレースまできっちりと体を維持するっていうのもすごい大変なことでもあって、私もよく体調壊すんでなんですけど、まあ少なくとも今健康な体をモテていること、これも普通じゃないんですよね。誰かが僕に与えてくれたものでもある、まあ親だったりその親だったりもするのかもしれないし、家族だったりするのかもしれないし、で実際体を自由に動かせない病気とかでですねっていう人も周りに私の友人でもいるので、そのこと自体はすごく当たり前のようで当たり前じゃないし、でそもそもこういうスポーツを、まあ、多少過酷でもできるような地球環境が今揃っているっていうのもそうだし、この周りにそういうのを挑戦できるような環境があるっていうのもそうだし、そもそもこのスポーツを誰かが考え出したわけですけど、この考えてくれた人っていうのもそうだし、この大会を開催してくれる人で、当然いろんなボランティアとかが動いてくれると思うんですけどっていうのもそうだし、これを挑戦することをまあ許してくれるっていうんですかね、決して積極的に応援してくれてるわけじゃないけど、まあ許してくれる妻がいる、子供がいる、で、そういうようなことができる生活環境に今ここに住んでるっていうのもそうですし、助けてくれる仲間がいるっていうのもそうだし、でおそらく、まあ、知り合いではないけども一緒に参加してくれるプレイヤーたちっていうんですか、トライアスリートたちがいる、これ一人でだって何も楽しくないですからね、やっぱりみんながいるから大会になってヒリヒリ感も味わえるっていうのもあるんで、そういうようなもの、要は贈与を受け取ってるなと で、私はその地球環境とかにお金払ってるわけじゃないし、スポーツを考えてくれた人にお金払ってるわけじゃないし、なんかいろんな教えてくれる友達にお金払ってるわけじゃないですよね。で、家族に対してちょっと参加させてもらうんで、ちょっとみんなに小遣い払うねってやってるわけでもないですよね。なんか要は贈与を受けていて、で、それに対して、まあ、ペイフォワード、贈与を、これ誰から贈与されてるかもわからないですよね。スポーツを考えてくれたか誰か知らないし、まあ、いたとしてももう会える人ではな多分ないだろうし、この大会主催者のことも細かくは知らないし、で、そういう人に返すというよりは、こうやって地球環境を含めていろんなものから私は贈与を受けて、まあ、いるわけですから、まあ、それに対してどうやってペイフォワードしていくのか、その贈与を受けた人に返す、これは取引になっちゃいますけど、そうではなくて贈与を受けたものを認識をして気づいて、それをまた違う誰かに返していくっていうのをペイフォワードっていうらしいんですけど、あの先ほど言った書籍の中でも紹介されていて、昔映画もありましたよね。あのこの映画も私見ようとかなと思ってるんですけど、あこう今さまざまなものを私は贈与を受けているから、改めてでそれを返していく、ペイフォワードしていくっていうことを、まあ、考えていくの面白いなと思って、まあ、こういった今先ほど申し上げたようないろんな、まあ、贈与を受けているというか、私はすでに得ているわけですよね。でこの得ているものをどういった形で社会なのか友人なのか何かにこう恩返ししていくみたいなことも考えていけると面白いなと思ったし、今トライアスロンの観点での贈与を分析しましたけど、じゃあ今自分が生きていることそのものに関してどんな贈与を受けて今僕は存在しているんだろうなと、まあ考えていくと多分数限りないことが列挙できるんだと思うんですけど、じゃあそれをどうやってペイフォワードしていこうかというような視点で、まあ、今後の仕事なり生き方を考えてみるっていうのも実は非常に豊かな生き方につながる発想なのかもしれないなと思ったという感じなんですよね。そうトライアスロンの話から始まって、贈与の話、ペイフォワードの話で終わるという本日のラジオになりましたけれども、そうですね、あのこんな状態でございますけれども、皆さんもですねこの本もぜひ手に取っていただきたいし、ペイフォワード、自分は何どういった贈与をすでに今受けてるんだろうみたいな視点で考えてみるのも、まあこの世知辛いといいますか、あのいろんなイシューばっかりがたくさんあるこの世の中において、少し豊かな目線を持てるきっかけにもなるんじゃないかなと思いましたというところでですね、今日の放送は終わりたいと思います。来週も頑張って日曜日の朝にあげようと思います。はい、いつも皆さんもう多分1200回ぐらい言ってると思いますが、いつも聞いていただいてありがとうございます。また今後もよろしくお願いしますということで、今日は終わりたいと思います。では